続いては HSP が抱えやすい問題についてお話ししていこうと思います。HSP だから人の気持ちがわかるとか、芸術に、たくさん感動できるというか、ものすごく心の底から感動できるというか、影響を受けやすいとか、そういったいいと考えられる影響もあるんですけれども、HSP の方というのは、敏感なせいで問題を抱えている場合も多いんですね。なんか HSP の本って大体、なんかそういう問題を抱えている人に対して大丈夫ですよ。こんな風に考えたら乗り越えられますよとか、あなたのその敏感なところは長所なんですよとか、素晴らしいんですよとか、そういった視点でね、書かれている本って、本が一般的だと思われますが、で、この HSP が抱えやすい問題というのはですね、自分自身に高度な要求をしがち、自分の課したルールに縛られてしまうということですね。第一にあるのは。HSP は自尊心が低いそうです。自尊心というのは自分の真の部分を理解したときに、自分の価値を信じる心というのが自尊心だと、私が読んだ本には定義されていました。で、そういった意味で自尊心が低いと。あとは、HSP は素直な人が多くて、人に言われたこと、親に言われたこと、先生に言われたこと、友達に言われたことなどを鵜呑みにして、ずっと信じて実行し続けるという傾向があるようです。はい。これを見たときにね、私が本で読んだときに、あ、私だな、と思いましたよね。はい。ご飯のお供をよく聞いてくださっている方は、非常に思ったんじゃないですかね。あ、春名誠だと。自分で非常に厳しいルールを設定してそれを堅くなに守り続けるのは春名誠だと。はい、皆さんは理解してくださっているのではないかなと思うんですけれども、以前ね、ご飯のお供の過去回でもお話ししました通り、そもそも私は素直でいなさいという空手の師匠の教えを下向きに守っているわけなのでもうね、この HSP の本読みながらね、4冊読んだんですけど、あ、私だ私だと笑いながら読みましたね当てはまりすぎて笑っちゃいました。はい、続いて HSP へ抱えやすい問題2つ目は、罪悪感と羞恥心に苛まれやすいです。HSP は他人の気持ちに敏感なので、不機嫌な人が周りにいたりすると、自分のせいかな、と考えるそうです。はい、非常によくわかりますね。考えますね。はい。あのね、私これ小学校、中学校、高校か。高校の時私結構覚醒したんですけど、小学校高学年から中学校高校と、これはすっごく悩みましたね。割と今でもあるんですけど、今でもあるというか、多分ずっとあるんだろうけど、例えばね、友達と遊んだ後、すっごく楽しかったんだけど、私あんなこと言っちゃったなとか。あ、私は楽しかったけど、相手は楽しかったかなとか。すごい仲いい友達なんですよ。すごい仲いい友達なんだけど、本当に楽しかったかなとか。今日のご飯のチョイス間違ってなかったかなとか。例えばね、イタリアンに行ったとして。もしかしたら中華が良かったかなとか。考えるわけですよね。冷静になると、その時は真剣にそう悩んでるんですよ。あ、今日正解だったかな。なんか HSP の人が考える傾向として、なんか私の傾向でもある、私の傾向なんですけど、HSP がどうとかっていうのは私のパターンしか知らないんで、私のパターンなんですけど、正解なのかなっていうのは一つ キーワードだと思います。相手にとって正解だったかなとか、今回の、チョイスは、自分の選択は正解だったと、正解だったかなとか、常識から外れてないかなとか、相手にとってベストだったかなとか、いうのがね、考える傾向があるのかなと思います。で、高校の時覚醒したってさっき言いましたけど、私、中学高校と、もう意味わかんないぐらい自己啓発本たくさん読んでるんですよ。で、この自己啓発本を読んで、で、最高の一冊とか二冊に出会った瞬間がありまして、まあ、そのお話は、この HSP のお話をした後にしたいと思います。はい。非常にね、あらゆる自己啓発本という自己啓発本をたくさん読みまして、仏教の、原点というか、原点に立ち返ったような、そんな本も読んで、そういった教えをインストールした時もありました。はい、その仏教の教えというのは、そのブッダの考え方を書いた本なんですけど、まあ、それも私が覚醒するに至った一つのね、重要な本なんですけど、はい、そんな本がありまして、それは、この HSP の話の後でやりますね。はい。続いて、HSP を抱えやすい問題3つ目は、恐怖心を感じて憂鬱になりやすいです。大きな音とか、強い匂いとか、人の気持ちとか、というのに敏感なので、びっくりしてしまうんですね。大きな音にびっくりしたりとか、あとは人の、気持ちで、その自分のせいかなって思っちゃって、で、あの人怖いなとか、とかなんかそういう感覚に苛まれてしまうと。人の気持ちにも影響を受けやすいということです。まあ、さっき話した花火でびっくりしたりとかね。あと雷ですごい怖かったりとかしますね。はい、雷がすごい怖いですね。あとね、今思いついたんですけど、原稿にはなかったんですけど、私、蚊のモスキート音が世界で一番怖いんですよ。あの小さいプーンって音、もう、ああ、もう考えただけで寒気がしてきましたね。これを、聞くと、夏の夜とかなんか、そんなの聞いてしまうと、怖くて寝られなくて、で、生き物を殺しちゃいけないという教えも、なかなかに守っているので、電気をつけて、蚊を探して殺すということもなかなかできず、どうするかと言いますと、真夏なのに、布団を頭の上までかぶって寝ます。そして、次の日の朝、汗、びっしょり、汗だくになって起きるわけなんですね。はい。だからといってはなんですけれども、私、蚊をやっつけてくれる、蚊を遠ざけてくれる、蚊取り線香の匂いはね、大好きです。はい。はい。ということで、続いて、HSP が抱えやすい問題。四つ目。は、怒りをうまく放出できないです。自分の怒りを相手にぶつけたら、相手が傷ついてしまうというのがわかるので、何にも意見が言えないということですね。母との喧嘩や、彼氏との喧嘩がまさに私のパターンと言えます。このパターンと言えます。100% 黙ります。結構長い時間、口を聞かないモードに入ります。はい。で、黙って不機嫌になっていると、なんで黙っているんだと怒られます。でも、自分が考えていること、相手に伝えたいこと、いろいろあって、こう、心の中というか頭の中で、ずっとその、伝えたいことの、概念的物体でもないけど、そのいろんな思いがぐっちゃぐちゃになっているわけなんですね、脳みその中で。で、ぐっちゃぐちゃになっていって、その 考えていることの中には相手にこうしてほしいとか自分はここが嫌だったとかそういう気持ちもあるんですけど、これを伝えたら相手は嫌でしょとか、相手の逃げ道がなくなっちゃうとか、相手の悪いところが際立っちゃうとか、本当は相手が悪いって思ってたりするんですよね。相手が悪いじゃんと、自分は悪くないじゃんって結構思ってたりするんですけど、でその自分は悪くないじゃんっていう気持ちとか、こうしてほしいって言いたいけど言えないっていう気持ちとか、そういうのがもう一緒くたになってもう脳みその中でぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回っていて、何にも言えないと。だから黙ると。黙っているから怒られると。そういう負のループに陥りますね。はい。ということで怒りをうまく放出できないという、問題を抱えやすいそうです。続いては HSP のケーススタディということで、HSP の人たちがどういうシーンでどういうことを考えるのかというのを、まあ具体的に見ていこうかなと思います。すごく共感できる部分がある方もいるかもしれないし、そんなこと気にしてんだって思う方もいるかもしれません。はい。とりあえずね、私がその本を4冊読んだ中で、これめっちゃわかると思ったやつをピックアップしました。私の経験も交えながらお話ししていく。こうと思います。一つ目は、友人と劇を見に行きます。まあ映画でもいいです。何か、今回は劇にしましょうか。劇を見に行きます。すると劇より友人の反応が気になってしまって全然楽しめないと。これ経験ありますよ。高校の時ですね。友達と4人かなで、映画を見に行ったんですよ。で、すごく泣ける映画だったはずなんですね。で、私だったら、そういう映画、泣けるやつじゃなくても泣くぐらいなんですけど、いつも。なんだけど、雑念が入ってきてしまって、まあそれは何かというと、ここ泣くところだな。でもなんか、全然涙出てこないんだけど今日、薄情だって思われないかな。と考えているうちに映画は終わり、映画終わると友達はみんな泣いていて、泣けなかったと、そういった経験があります。はい、続きまして、バスや電車でご高齢の方が乗車してくると席を変わった方がいいかと延々悩んでいる。私これまた高校の時なんですけど経験ありますね。最近はあんまり電車もバスも乗らないので、乗ってもご高齢の方が乗車してくるというシーンになかなか合わないのでね、こういうことはあまりないんですけど、高校の時家から電車に乗って駅まで行って、駅からバスに乗って学校まで行っていたわけなんですが、私の通っていた高校の周りには病院などがありまして、で、そこに通うご高齢の方も乗っていらっしゃったんですね。だから、結構な頻度でご高齢の方とバスで ご一緒になることがあったんですけれども、本当は、ここどうぞとか言って変わりたいんだけれども、なんか話に聞くところによると、年寄り扱いするんじゃないとおっしゃる方もいらっしゃるそうで、怒られるのも嫌だし、年寄り扱いするのも失礼なのかなって悩んで、30分ぐらいバスに乗ってたんですけど、その30分ぐらいずーっと悩んでたこともありますね。なんかそういう時って罪悪感をずっと抱えてて、座ってっていいのかなとか、すぐ変わった方がいいのかなとか、でも変わって怒られたらどうしようかなとかずっと考えていて、バスを降りた時にもう最大限後悔するんですね。変わってあげればよかったと。 バカですね。なんか、こうやって過去の思い出を、こうやって客観的というか第三者的な目線で振り返ってみると、バカだなぁと思いますけれども。その当時は非常に、今も多分同じシチュエーションになったら、ずっと同じこと考えてるか、ちょっと成長しているかもしれないから、ここどうぞと言わずに、さっと席を立ってみるとか、なんかそういうことを、やるかもしれないですね。続きまして、仕事中に確認しないといけないことがあったのにもかかわらず、相手に気を使って質問しないっていると、質問しないでいたことに怒られて、で、それに萎縮してしまって、さらに怒られるというパターンです。今はもうなくなりましたけど、今はもうというか、私が今働いているアルバイト先ではもう私3年、もうすぐ3年、丸3年になるので、まあ3年、もう丸3年になると、なかなかね、わからないことを聞かなくて怒られるってことはなかなかないんですよね。あとは、一緒に働いてる人たちとの信頼関係もできてきて、あ、この人は聞いていい人だとか、このタイミングなら聞けるんだとか、そういうのを学習しまして、こういったことも少なくなってきてはいたんですけど、アルバイトを始めた当初、なんで聞かないの？なんで自分でやっちゃうの？と、怒られていましたね。でも店長それ、あんなに、さっき忙しそうにしてて全然聞く暇なかったのに、どうやって聞けばよかったんですか？とか、はい、そんなことを怒られながら考えております。これが、忙しそうで全然今も話しかけてくれるなと、忙しいから私の邪魔をするなと、もうその店長の全身から言っているように見えたんですが、それは HSP のせいなのか、まあどうなのかということですね。聞きたい時にすぐ聞くというのが、まあ私の大きな課題でもありますね。今聞いていいのかなって考え出すとも無理なので、もう無理なんですよ。うん、ダメだろうな、ダメなんだろうなって思っちゃうので、聞いていいのかなってなる前に、あ、聞きたいな、聞こう。もう、そこのもう0コマ何秒の世界で生きております。はい、そうしないと、聞けません。人に質問はできません。はい、ということでですね。続きまして、私は多分このタイプというこのタイプではないと思うんですけれども、本に書かれてあったので、一つ面白かったのが、HSS 型 HSP の方ですね。例えば、クルーズ船に興味を持ったとします。で、そういう時、この刺激追求型なので、とことん調べるそうなんですね。で、もうワクワクして、ああ、このクルーズ船予約して、乗ろうと思って調べていくわけなんですよ。で、もうすっごい乗る前はすっごいワクワクしてるんだけど、いざ船に乗ると、沈んだらどうしようとか、あ、溺れ死んじゃったらどうしよう、全然泳げなかったらどうしようとか、そういうのが考えて、不安を予測してしまって、で、HSS 型 HSP の人お決まりのセリフがあるそうです。もう二度と乗らない。もう二度とやらない。っていうのをね、言うそうです。はい、面白いですよね。うん、私も結構新しいことに挑戦したいというか、でもどうなんだろうな。ここま、HSS 型 HSP の人の話、のケースを聞いていると、まあ私はこのタイプではなさそうだなと思いますね。まさにアクセルとブレーキを同時踏みしているような、そんなタイプですね。最後に HSP ケーススタディとして、恋に落ちやすいというのがあります。 あの人とすごくよく目が合う気がする。目が合った時なんか微笑んでくれるような気がするっていうのに気がついて、想像力がたくましいところがあるそうなんですね、HSP って。で、その想像力を存分に発揮しまして、で、いろいろ妄想を膨らませるというか、はい。相手にしてみたら、俺そんなこと一言も言ってないんだけど、とか、そんなつもりじゃ全然なかったんだけど、というところまで想像しまして、で、その自分で想像したところにドキドキして恋だと勘違いするので、恋に落ちやすいそうです。そして、付き合ったりすると、恋が実ったりすると、情熱的に相手を愛するそうなんですね。毎日メールをしたり、電話をしたり。で、相手の些細な、その電話の切り方とか、出た時の声とか、なんかそんなのにも気づいちゃって、怒ってるの?とかって思うそうなんですね。はい。というので、HSP のパートナーとしては、おおらかな人が理想だそうです。と書いてありました。で、私ね、この恋に落ちやすい。非常に心当たりがあります。あのですね、非常に、もう、私こそ、熱しやすく冷めやすい。非常に、ちょろい。そんなタイプですね。過去の恋愛の話ってしたことがないと思うんですけど、今度は話しますね。私がいかにちょろいか、いかに妄想癖があるか。はい。すごく、好きだと思ったら、ずーっと一途なんですけど、いよいよ一途、その一途で、その人のことを好きでいることに疲れちゃって、で、もう好きでいるのやめようかな。もう告白しようかな。なんか言わないよりは言った方がいいかな、とか、思って言い逃げするタイプですね。まさにそのタイプです。もう、実らなくてもいいから、とりあえず私の中で終止符を打たないと次に進めない気がするなと思って、告白はするタイプです。はい。まあ、はい。そんな過去の恋愛の話といいますか、私が勝手に思いを寄せて、勝手に玉砕した恋愛の話はですね、まあ、後ほどと言いますか、これから、機会がありましたら、やろうかなと思います。